はい、今日は使徒2章36節から39節。先週どんな話だったか覚えとる？みんな聖霊を受けた？ペンテコステ？ああ、いいですね。
ベロが
ローリングストーンズがベロ、そうなん、そんな話だった。なるほど、炎のような舌のようななんかちょうどらねらねらねらってしたものがどうなった？
下ってきた。
下ってきてどうなった？
とどまった。
どこにとどまった？
頭の上。
上に下地で、でどうなったの？
知らない言葉で話
した。やけどしたって。全員ハゲになった。そんな話やった？そんな話だったか。
ユキエが真面目に
言ったのにみんなで話の腰を揉んでしまったね。はい。自分の知らない言葉を話し始めたよね。で、その知らない言葉で何を話した？
イエス様のこと
を話した。本当？そこのラーメン美味しいよねとかそんな話じゃない。違う。ラーメンなかった。いいところに目をつけた。そうです。イエス様の出来事を自分が今まで習ったこともない外国の言葉で喋り出したよね。これすごいよね。これすごいですよ。日本語で丸のけたらへんてこなの。もうすごい、みたいな。で、実際この場所におった人も周りの人たちも、あいつらな、朝から酒飲んで酔っ払っとやねんかって言ったぐらい不思議やった。けどさ、酔っ払った人がさ、いきなりさ外国語でしかもちゃんと喋れるか？普通日本語だってちゃんと喋れんやろ、あれあれとか言ってるでしょ。だから全然喋れないはずなのに、いきなり外国語でしかもイエス様のことをちゃんと喋り出して、これはすごいことなんですよ。で、その出来事を、まあ、ペンテコステっていう、ペンテコ五旬節っていう日ね、イエス様の、復活の出来事があってうえって言って、50日目、ね、7週間が経った時に起こった出来事だったんで、まあ、そういう名前で呼ばれるようになったんですね。で、今日の出来事はその続き、同じ日のことです。で、その出来事があって、で、それから、どうなったか、そこにおったのはイエス様の弟子たちが、まあ、こうおったわけよね。で、どうなったかっていうと、その中のペテロがですね、立ち上がってみんなに話をし始めた。ね。で、しかもみんなに言ったってさ、これ、みんなこんな知っとる人とかじゃなくて、もういっぱい人がおった、お祭りに来とった、うわーって人がいっぱいおったところ、そんな人たちに、いや、皆さん聞いてくださいって話を始めた。これさ、どうよ、これ。すごいでしょ。みんなやったらどうよ、このいきなりさ、ね、こんな炎みたいな舌みたいなやつは自分の頭でうわー下ってきて、でみんな気がついたら知らん外国語でうわー喋りよって、ね、でみんな周りに人がいっぱいなんかにたかってきて、うわすげえなんこいつらって言って、どうなっちゃうのか、朝っぱらか酔っ払っとんやねんとか、みんなそれぞれいろんなこと言いよう、そこへいきなりぬっと立ち上がって、皆さんちょっと聞いてもらっていいですかって話し始めれるか、みんな。どう、自分やったら。あら、また言う。普通やったらさ、どうよ、みんな。よ、できんやろ。よっぽどね、選挙に立候補するとかね、そんなやったらできるかもしれない。でもさ、あの人たちだって名前しか言わないやろうが、なんとかなんとかですね、温かい5000円ありがとうございます。なんでみんな5000円あげるんかなって
、
ね、名前しか言わない。だけどこのペテロはいきなり話を始めた。しかもさ、ペテロって選挙に出るような人やったん？何の人やった、この人？漁師やろ。だいたい漁師ってベラベラ喋るか、普通、ね、だいたい喋らん人が多いやろ、漁師って、ね、あんまベラベラ喋ったら魚逃げるし、ね、まあ、今日はなかなか潮がつまらない、こんなつまらないしちゃったよ、どうするか、俺、風が吹いてもらってから、もう、わそこにイカがおったけど、わ逃げた、みたいな、ずっと喋りながら漁をするやつおらんわけですよ。だから、漁師っていう人は、もともとあんま喋る人じゃないの。だけど、この場面で喋り始めた、これ、どういうことやったんかって言ったら、今さっき、マナさんが言ってくれました。ね、そりゃもう、精霊に満たされたら。 喋れるわよって言って、って言って、もう本当にその通りですね。アベラメじゃなかったか、もうちょっとおしとやかだったと思いますけど、まあ、とにかくね、そうやって、精霊に、満たされる、つまり精霊の力をもらうときに、俺ら自分ではできなかったことがいきなりできるようになったりするっていうことがここにあるっていうね。で、今日見てみたいのはそのペテロがひとしきり話をした後のみんなの反応なの。でもさ、みんなペテロってどんな話したんやろかって知りたいやろ、大体普通知りたいよね。俺も知りたい。で今日はね、時間があればいろいろそのどんな話したかっていうのも見てみたかったんやけど、時間ないんですよ、いつも BFF は。みんなよう喋るからね。で別にみんなが喋って悪いってことじゃなくて、そのための BFF なんでいい、全然いい、それは OK。 でも今日ね、ペテロがどんな話をしたんかっていうのをね、やっぱ知りたいやろ。反応、みんなの反応だけ見たいっちゃちょっとようわからんね。なので、ロッキーがですね、ペテロのした話の、一番、まあ、中心点っていうかな、一番大事なところ、そこをちょっとピックアップして読んでみたいと思うんで、聞いとってみてください。どこに書いてあるかっていうと、この2章のね、22節から、さっき俺紫で印つけたのどこ行ったかな、どこ行ったか、これか、あったあったあった、はい、22節から24節までね、読んでみますね。これあのね、 JCB っていうのがある、これでちょっと読んでみるわ、あの分かりやすいと思うんで、皆さん、これから申し上げることを聞いてください。よくご存知のように、ナザレのイエスはあなた方の前で力ある奇跡を行われました。神様はそれによって誰にもはっきりわかるようにイエス様の身元を保証なさったのです。身元を保証したってようわからんかもしれんけど、イエス様じゃこういう人なんよっていうのをはっきりとバッチリと間違いなく言ってくれたっていうことね。で神様はあらかじめ計画した通り、この方をあなた方の手でローマ政府に引き渡し、十字架で処刑することをお許しになりましたって。だから今聞いてる皆さんね、みんながこのイエス・キリストをとっ捕まえて、でローマのお役人に引きずり出して、ほらこいつ悪いからどうにかしてくれって言って、ね、十字架につけるようにしてしまったでしょってね、でも実はそれも神様の計画やったんよっていうことをここでなんと言ってる。そしてなんて書いてあるかっていうと、そうした上でこの方を死の苦しみから解放し復活させたのですって書いてある。すごくね、神様がイエス様を死から解き放って自由にしてもう一回復活させてくれたんばいって書いてあるよね。でこの方がずっと死んだままでいることなどありえないことだからですっていう、これがまあ一番ね、ペテロの言ったな話の内容のポイントなんですよ、一番大きな。でその後、実はね、あんたたちがよう知っとるダビデっていう人もね、昔おったんやけどさ、その人もね、ごめんなさい、って言ってダビデもこうやったっていう話をして、この今言った出来事を補強してる。すごいよね。まず何があったかを述べる。そしてそれを今度は、実はこうだからこれではっきりしてるっていうことは分かるでしょって言ってちゃんと検証してる。すごいですね、これスピーチの模範みたいですね。頑張ってくださいね、スピーチ今頑張ってる人ね。でこのことをペテロが話した、つまり何を知ってほしかったかっていうと、イエス・キリストは救い主なんですよっていうことをみんなに知ってほしかった。イエス・キリストは神様のとこから来たんですよ、いや神様なんですよって。そして神様にしかできんことをみんなの前でやったでしょって。だからそれを見たら、あこの人神様から来たんや、うわすげえ普通の人間やねえばいってわかるやろって言ってる。でもそれなのに今みんな話を聞いてくれている皆さん、ユダヤ人ここにいる皆さんは、なんとこのイエスはこいつはふざけたやつだ、ひでえやつだ、悪いやつだって言ってとっ捕まえて、そしてなんと恐ろしいことに結果的に死刑にせっていう風にしてみんなでもうおらび上げて、そしてこんなやつは十字架につけって言ってウォーは言うて、もう十字架につけるまで俺たちは帰らんぞっていうような勢いで殺してしまったでしょって。これさ、聞きうる人どうかね、 自分たちがこんなことしたって言われるやろ、うん、ちょっとどうかなこれ。ペテロよう言うたよねこんなこと、うん、怖くねえだって、うん、あんたたちがみんなで殺したやろとか何千人もおるのにさ、みんなが何ちかきさんって言って向かってきたらどうなる、うん、怖いやろ普通やったら、うん、やけど怖がらんで本当のことやんって言って、う
ん、いや何でも
いい、あごめん後です
いません、あの日本語勉強中の方もいらっしゃってですね、今ちょっとあの、はい、あの
覚えない表
現、はい、あの大変実用的な表現を使ってしまった
、そだけど精霊の力で、そして精霊のね働きで言うことができたし、これもまたすごいことなんやけどね。でイエス様、イエス様はまあそうやって死んでいったんだけど、でも神様は死んだままにはしとかんで、うん、復活させてくれたやんち。これもすごい。だけんこれ全部見たらイエスキリストはやっぱ神様やんってわかるでしょって。でしかもここまでのことをしてくれたのなんでかって言ったら、みんなのことを大事に思っとるけばいって。でみんなに、本当はねこういうふうに生きてほしい、だけどみんなは、神様の言いつけを破って神様なんか知らんち言うて好き勝手生きていきよって、そして今のまんまやったらもうこんな風に死んでいくしかない、そういう生き方をしよる。やけどイエス様はそれを身代わりになって、いや違うやろ、そんな罰をあんた引き受けるために作られたんやないんばいって、私が代わりに引き受けちゃうけんあんた生きてくれって言ってしてくれたんよっていうことをみんなに言いましたね。で、今日最初に読んでもらった36節のところを見てみるとよ、何ち書いてあったかっていうと、イスラエルのすべての人にはっきり言っておきます、神様が主としキリストとされたイエスをあなた方が十字架につけたんですよって、もう一回最後に言うやん、すごくね、また言いようやんこれ、何ちか貴さんのね元になるやつ、また言いようやん、ほらこれやばいやろ普通やったら。やけどペテロはこのことを一番みんなに知ってほしかったね、みんなに知ってほしかった。でもねこれみんなが殺してやろうがっていう悪いお前たち悪いんぞって言いたいんじゃなくて、そうやって殺されたかもしれんけど、でもこのイエス様をこの天地の宇宙の作り主の神様が救い主にしてくれたんよっていうことを一番言いたいよ、ね、だからお前らダメやないかって言いたいんじゃなくて、いやみんな間違いしたけど、でもそれでもこの神様はみんなのことをまだまだ大事に思ってくれとんよっていうことを知ってほしかったよね。だから多分ここで聞いとったらペテロの言い方はお前らダメやないかっていう言い方じゃなくて、それでもね皆さんのこと大事に思ってくれとんですよって、ひょっとしたら涙流しながらね話しとったかもしれんよね。これを知ってほしいんですよ皆さんって、ね。でそれが証拠によ、次のとこ何ち書いておかって言ったら、聞きよった人はどうなったって書いてあった、さっきどうなったって書いてあった、
大いに心を打たれ、
大いに心を打たれ、心を打たれるじゃ分かる、みんな
感動する
ね、
英語で cut to the heart、
cut to the heart、 もうね感動って日本人何でも感動っちゅうやろうが、日本人ってすぐさ癒されたとか感動したって言うやろ、でもちろんいいんですよあれはあれで、だけどねこのね場面でどんな気持ちだったんかって言ったら、英語で分かりますよ、心を切りつけられたように心が痛んだっち、つまりぐさっときたっちゅうやろ日本語で、あれよね、やばって言ってね、胸刺さる、もうぐさってきた、痛ね、やべ、もう明らかに自分たちが間違いをしてしまった、失敗をしてしまった、あこれダメやったんや、うわどうしようか、やばっていう、そういう気持ちやんね、そういう気持ちになってしまった、俺たちはなんちゅうことをしてしまったんかね、みんなが大騒ぎになってなんか知らんけど、うわーちもうもうものすごいなんか暴動みたいになって、でみんな気がついたらなんか知らん周り中でこんなやつは十字架につけてぶっ殺せね、おらびよる、で気がついたら自分もそこに入って、うわぶっ殺せ十字架つけれって言っておらびよった。でも今気がついてみたら、えあれが神様から送られてきた人やったん、えあれが俺たちの救い主になる人やった、マジで。でももうどんなにそれを悔やんだも もう遅いよね。ね、自分がそこにおって、自分もこんなやつはぶっ殺せ、こんなやつおらんでいい、こんなやつは邪魔やるって言いよったって、それでみんなはぐさっときたんですよ。そしてその時の反応がね、じゃあどうしたらいいんですかって、これすごいよね、この質問。本当に自分が悪いことをしたね、間違ったことをしてしまった、たとえそんなつもりはなかったかもしれんにしても、まあ、悪いことをしてしまった、相手を傷つけてしまった、そうしたら、ね、人はこの質問にたどり着くんじゃないかと思う。俺はどうしたらいい、どうしたら許してもらえるんやろうか、ね、もう自分が悪かったち分かったらよ、じゃあごめん、1万円出すけ許してとか、そんなこと思わんやろ普通は。ね、今度おいしい唐揚げごちそうしてやるけんそれで許してとか言えんやろ、本当に真面目なことやったら。ね、だここにいる人たちも自分はどうやったらいいんや、これからどうやって生きていったらいいんやろかち本気で思ったんやろ。ね、だからまずね、自分は作り主神様をここまで悲しましたんやんち気づく人はまずここに来る。じゃあ俺はこれからどうやって生きていったらいいんですか、私はこれからどうやって生きていったらいいですかって本気で思うところまで来るんですよ。そしてペテロが何て言ったか、まず何をせって言った、
悔い改めなさい、
悔い改めるってみんなわかる、どういうこと悔い改めるって、まず
くもうしません、
ごめんなさいもうしません、わかりやすいね悔い改めて2つでできとんやけど、まず悔いる、悔いるっていう字は後悔するの悔いの字やね、で今幸恵の言葉で言うとごめんなさいって本気で言うことです。自分がしたことが悪かったんだ、間違おとったんや、これはもう失敗やったんや、もうダメ、過ちやったんやっていうことを気づきましたっていうことを認めること、これが悔いるってこと。そして改めるっちゃどういうことやろうか、
やり直す
よね、やり直すっていうのもあるし、同じことをやりよっていいんかね、
いや、もっと良くなるように、
そうよね、改善っていう言葉もあるよね、もっとよく改めて善良くなるようにするっていうこと、だから今ユキヤが言ったのはもうしません、つまりこのことをしないで生きていくか生き方を自分はしますよっていう、だからごめんなさいっていうまず言った時点で、あ、俺がしたことは悪かったんや、そしてその次にもうしませんっていうことによって今度からは違うやり方で生きていきます、違う生き方で生きていきますよっていうことを言い寄るわけよね。だからイエス様ついていく人は必ずこれが必要です、っていうかこれがなかったらイエス様ついていくことに意味ないよね、あんまり。だって俺今までの生き方別に悪くないし、なあもうそんなんごめんとか言わんでも別にいいと思うけど、まあイエス様追ってくれるならそれならそれでもいいけん、まあんならまあいいわって、なんかカバンに新しいキーホルダーでもつけるみたいにイエスって書いたやつをピョコンってつけて、あ、これでいくわ俺っていうのだったら何の意味もないんですよ。だけどイエス様についていくってどういうことなのかって言ったら、自分は今までしてきた生き方は間違っとった、ね、自分が今まで考えてきたこの考え方もいやこれ違っとった、作り主から見たらもう全然もう方向違いなこと言いよった、飛羽大輝あっちなのにあの飛羽大輝がさって向こうの方指して言うのと同じやったって、だから俺はこれからイエス様と一緒に生きていくことによって今までとは違う生き方をしていくんですよって決めるのがイエス様ついていく人で、だから当然そこには何がついてくる、ただ言うだけで大丈夫、そうよね、行動がついてくるんです、行いアクション、ね、アクションがついてくる。で今日のペテロは何、みんなに何をせって言った、バプテスマ受けれって、バプテスマっちゅうのまた分からんよね、みんなね、初めて聞く人もおるかもしれない、バプテスマっちなんかちゅうたら要はもうごめんなさいもうしませんっていうその気持ちを行動に出して表しますよっていうことの第一歩にやることがバプテスマなんです。でバプテスマって実際何をするかっていうと、体を全身を水に ドーンってつけてね、そしてすぐ引き上げてもらうって、ただそれだけです、言ってみたらね。で、水に別に、魔法の力があって、なんかスペシャルパワーがあって、この水が俺を全部清めて細胞レベルで新しくなるか、そんなんじゃない。そうではなくて、あくまでも新しくしてくれるのは誰？イエス様ね。イエス様が新しくしてくれましたよっていうことをみんなに体で表すよっていうことで、水っていうのは普通本当に水なんだけど、それを土に例えて、自分は古い自分死にましたよって、水の中沈みます。で、何秒間か沈んでます。で、その間は葬られてましたよ、お墓に入ってましたよ。でもイエス様に出会って、イエス様についていくことによって、今度は新しく作り変えてもらって生まれ変わったんですよって言って水から出てくる、復活よね。だからバプテスマっていう洗礼っていうのはそういうことを表している。一回死んでお墓に入って、それから復活しましたよっていうね、これがすごいんですよ。で、このことをもう決断で、つまり行動で表していこうやってね、ペテロが言いました。で、このあとなんと読んでみると、この日だけでよ、この日だけで3000人もこの洗礼を受けて、イエス様信じていきますって言って悔い改めて、その表明発表します、もう俺決断しましたっていう、決めたって書いてある、うん、っていうことはここに3000人以上は聞きよったってことでしょ、うん、すげくねこれ、うん、ものすごいことが起こったんよ。でもね、俺たちね、すぐ人数に目が行きます。3000人すげえ、あ、BFF の100倍ぐらいおった、うわすげえ、いつか BFF もそんなになるから。いやでもね、俺たち気をつけなきゃいけんのは、人数が多いか少ないか、そんなんは一番大事じゃない、うん、何が一番大事なんかって言ったら、今までイエス様を知らんでイエス様に背を向けて生きとった人が、あれ違っとったわ、俺は今からイエス様について生きていくわって言って決心して、ごめんなさい、もうしません、今度からはイエス様について生きていきます、イエス様のくれる命を生きていきますって決める、そのことが一番大事だから、たとえ一人であったとしても、そんなもんこの3000人と同じぐらい大事なことです、すごいことです。だからね、この今日の出来事ね、聖霊が下ってきて、それからどうなったんかっていうと、一言で言ったら、イエス様についていく人たちが世界中に広がっていく、その1日目やったよっていうことね。で、もちろん別な言い方すると、教会が生まれた日ですよ。で、教会って言ったら、ほらみんな大体建物って思うでしょ、綺麗な建物、ステンドグラスとかついちゃって、とんがったピーって塔があって、その一番上十字架があって、時で鐘がついてて、カンキンコンケンコンとかなって、それでシャレトーっていうのが教会と思うかもしれんけど、そうじゃなくて、教会って実はイエス・キリストについて生きていく人一人一人の、その人間が教会なんです。だから今日みんな集まってるけど、これみんなが教会なんですよ、イエス様を信じてる人、すごいよね。で、その教会が広がって始まっていったのが、このペンテコステの出来事ね、今日は、教会の第1日目みんなとシェアしたかった。そして、もう一回ね、自分はなんで教会来よんかな、なんで BFF 来よんかな、もちろん美味しいご飯出るけん嬉しい、友達に会えるけん嬉しい、ね、一緒にいっぱい賛美できるけん嬉しいね、いろいろあると思います。でも一番最初の最初、それはイエス様についていくっていう決断から始まってます。そしてイエス様に、自分間違ってました、イエス様についていく、イエス様が正しい生き方、イエス様が本当の命、イエス様が真実の愛やねっていうことを認めて、いつもそれをついて生きていくっていうことね。だからもし今ね、ここにおる中で、自分イエス様信じとんやけど、まだもうすぐ洗礼ちょっとまだしてないけど、どうしようかな、もうすぐしたいなとか思っとる人がおったらね、ぜひ、考えてみてください。そしてね、もし一緒に話した方が良ければ話しますし、今度、8月にまたテキサスチーム来た時に海で洗礼予定してます。で、もし海がダメな人もね、海でやる必要ないです、どこでやってもいい、水があればそこでいいんで、もっと綺麗な水の方がいいとかね、もうちょっとあったかい水の方がいいとか、いろいろあるならばそれ全然 OK です、ね、なので、ぜひですね、イエス様についていくぞっていう決断をね、行動で表す、そのステップを取ってくれる、そんな機会になったらいいなと思って、ロッキーはみんなのことをお祈りしてますということで、今日は使徒行伝2章の 話でございました。教会の、第1日目ね、じゃあ最後お祈りして終わりにします。イエス様ありがとうございます。今日も、みんなと一緒に、いっぱい賛美を歌い、そしてまたみんなのいろんな出来事をシェアして、お互いのために祈り合って、そしてまた聖書からイエス様のことを聞くことができてありがとうございます。俺たちはまずいつも忘れることがないようにしなければいけないのは、なんで自分はイエス様を信じて生きているのか、そのことです。本当に一人ぼっちで一人で頑張って生きていく生き方、それはイエス様が望んでいる生き方ではありません。イエス様に信頼して、イエス様に頼って、そしてイエス様についていく生き方、これがイエス様の願いです。俺たちはまずそこに、まずそのスタート地点に、つくことができるように助けてください。自分の今の生き方が本当にいいのか、作り主から見た時にこれがどうなのかっていうことをよく分かるように助けてください。そしてイエス様のところに、それに気づいたならば、素直な気持ちでやってきて、そして本当にイエス様ごめんなさい、今間違ってました、これからはこういう生き方じゃなくても新しい生き方をしたいです、イエス様についていきたいです、本当に素直な心で、認めていくことができますように、そしてイエス様に言い表していくことができるように助けてください。そして、その言った言葉を行動で、今度は一緒に、動いていくことができるように、そのまず第一歩として、洗礼ということがあります。バッテスマあります。このバッテスマを通して、俺はイエス様についていく人になったんですよ、私は今までとは違うんですよ、そのことをみんなに表明することができるように、そのための、思い、勇気、イエス様が与えてください。こうやって集められているみんな一人一人がイエス様を信じる人、みんなが教会です。それぞれ、職場や教会、学校やお家やいろんなところで生きています。そこにあって、その人がいるからこそ実現するイエス様の素晴らしい出来事、これがどんどんと広がっていくことができるように、そしてイエス様のくれる本当の命がどんどん溢れて周り中にどんどん広がっていくことができるように、そして周りの人たちもまたそれによって生きていくことができるように、みんなを使ってください、祝福してください。イエス様の聖霊の力で溢れさせてください。このお祈りを感謝を込めて、イエス様の力あるお名前でお祈りします。アーメン。イエーイ。僕